皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は新都学校の異端研究1のですね、統一教会の2回目でありまして、前回は統一教会の活動実態ということについてお話しましたけれども、今日は今度は教理のですね、詳しく学びたいと思います。今回も冒頭にインタビューを聞いていただきたいと思いますが、この方は今大学1年の女学生さんですが、ついこの前、統一教会から改宗されて正しいキリスト教に導かれた方です。そのインタビューからまずお聞きください。
で、白井さんはやっぱりあれ大学に入る前なんとかっていう話だったけども、
春休みに、ね、アンケートから入ったんです、
はい、どこでアンケート受けた？
本取りで、
はい、本取り大学入って受かって、
はい、ウキウキしなが
ら具体的に言うとどの辺ですか？本取りの
、うん、そうですね、ヤングとか。
ヤングのあたりね。なるほど。どれぐらいの人ですか？男の相談して。
それがはっきりは言わないんですけどね、うん、自分では23ぐらいだって言っていいんですね、でも私の予想では21ぐらいだと、
男の人で、で、アンケートで答えたわけでしょ。どんな内容ですか、アンケート？
アンケートは最初アンケートに答えてくださいって言って来るわけですね、で、やっぱり断るでしょ、最初は。しつこくずっと来るんですよね。だからなんとなく歩きながらでもなんとなくそういう聞かれたことに答え出したら、もう止まらなきゃいけないような状態で、立ち止まっていろいろ。
どういう内容ですか、具体的に。
この中で今あなたが一番興味持っているものは何ですかって聞くんですよね。それでアンケート用紙にこう宗教とか恋愛とか結婚とかいろいろ書いてあるんですね。そこでいくらでもこう選んでね、とか今の生活に満足していますかとか、あなたは社会に貢献したいと思いますか、ああいう内容で
、で一応それが終わって、で、なんか統一教会の方に、
そのアンケートっていうのは、そのアンケートを取ることが目的じゃなくて、その話のきっかけっていうのか掴むのが目的なんですね。それでその話のきっかけを掴んだら、もうあとはビデオセンターに連れていく。
ビデオセンターどこなんですか？
2つあるんですけど、の女学院の前の鉄砲町の、
あなたが行ったのは
そっちです。
そっちの、もう一つの方は、
もう一つはあの八丁堀の大英がありますよね。
大英
あの近くにあるそうです、
大英近辺、大英近辺なのね、はい。でビデオセンター行ってビデオを見ました。ビデオっていうのは、
最初はやっぱり創造原理から、
だからそういう統一教会の原理の説明のビデオ、
原理公論
の、何時間ぐらい？
だいたい一つのビデオがですね、長いので2時間、短いので1時間くらい。
1時間くらい。何本ぐらい？
そうですね、20巻以上。
20巻以上、ね、
映画も間に挟むんですね、
それだから何日にもわたってでしょ。
だいたい私は統一教会に通ってたのは1ヶ月半です。
ああ、そうか。その1ヶ月半の間に、なるほどね、で、まあビデオ見最初に行きましたよね。で、最初の行った日どうでした？どんな感じ？
やっぱり今までに見たことのない世界っていうのが、こういきなり受け入れてくれたっていうのか、
自分はね、
全然知らない人になんか自分の生い立ちまでを話せるような雰囲気なんですよね。
なるほどね。そこには何人ぐらいしてました？
そうですね、その時間によってこう入れ替わるし、わからないです
けど、割と若い人が中心、
大体20歳前後
です。なるほどね。じゃあちょうどね、大学受かってなんとなくポケットしてるというか、もう心が空虚な感じがあるし、何でも話せるし、で次の日もやっぱり言いました。そこに
もう最初は手紙と電話でもうすごかったんですよね。
それ言った後、
最初はなんか雰囲気で暇なら行こうかっていう感じだったんですよね、雰囲気も良かったし、だけどこう毎日電話が夜かかってきて、それでやっぱり家の人が、男の人から電話かかってくると心配するって思うみたいなんですね。そうね、だからその統一教会の女の人を通して、私が出たらその
紹介者を、男の人に変わると。
で明日行きますかっていう感じで、そのドイツ教会のビデオセンターで明日来ますって決めても、その夜電話かかってきて、じゃあ明日待ってますっていうことをわざわざ言うんですよね。
確認取るわけね、
はい、
で行って、でまたやっぱりその原理講論の説明を聞くわけよね。でそういうのをどれぐらい、1週間か2週間か、
だいたい最初は3日おきぐらいに行ってたんですけど、1週間ぐらいして、だいたい1日おきぐらい、
1日おきぐらい、
だから実際1ヶ月半でビデオを見に行ったのは20日ぐらいです。
あ、
それでトレーニングとか、
トレーニング、
数日トレーニングって言って、
それは
ビデオは一応カードになって反抗するようになってます。それには13巻までしか書いてないんですよね。でその先はやっぱり統一教会の名前を明かしたビデオと、 あと4千名の、
それまではじゃあ明かしてないわけ、統一教会っていう、明かして
ないです。
だからあなた言ってても、これは何かよくわからないけども、
最初神とかっていう言葉が出たからすごく抵抗があったんです
よ、
ね、でもすごい抵抗して、自分の思うことをずっと言ってたんだけど、だんだんこう、あ、神っているんだなっていうふうに思い出して、
なるほど、
でもう相手の言うことを素直に聞けるようになってきたんです
よ、ね、トレーニングっていうのは、
トレーニングっていうのは
12日間、
泊まりじゃないんですけど、夕方だいたい3時間か4時間生講義か、それかその、その後のビデオがあるでしょ、13番以外の、その秘蔵のフィルムをそこでみんなで集まってみる。
なるほどね、ビデオ、
だからビデオ室では見られないでしょ、他の人がいるから、
うん、
だからそう別の場所に集まってみる。
それは、まあ、文鮮明のこととか、
はい、
そういう初めての人にはちょっと厳しいような内容のやつを、うん、でそれ12日間行って、
うん、でその前に2日間の研修に出たんです。
研修ってそれやっぱ泊まりの、
はい、壁の研修所っていうのがあるんです
よね。壁のどの辺に、
川沿いだったんですけど、
ね、川沿いだった、
太田川のちょっと上流の方だと思うんですけど、
グリコ事件というのは、うん、で、うん、そこに2日、やっぱりその間とにかくずっとその原理講論の話を聞くわけよね。
はい、だから大体繰り返しなんですよ、ビデオで聞いたことの。
で聞いてておかしいなとか、それなかった、割と神のことはちょっと抵抗があったけど、
最初はだからビデオを見る段階で最初は抵抗あったんですよね、うん、だけどもそれが半分受け入れられてね、うん、なんとなく自分からこう行き出した頃に、うん、その2デーっていうのが出たんですよね。
あ、
そしても
壁のやつも出て、
それを聞いてからはもう自分から毎日でも、
なるほど、でそれが大体1ヶ月ぐらい、
はい、
で今度またなんか研修会みたいなあったわけ、
今度21日があったんですけど、
21日間の訓練
で、うちの親がすごく心配してね、明日から21日トレーニングだっていう時に、ね、もう母がもう引き止めてね、それは結局出ない
で
12日間だけで終わった。
あ、で突然、まあ要するに引っ張り出されて、高槻の教会に行って、はい、キリスト教の話を聞いて、で統一教会の間違いだっていうことを聞いて、どうでした、その頃は。そういうの聞いて頭きたとか。
最初はもう逃げることばっかりしか考えてなかった、ね、
で統一教会としてはそういうとこ行かないようにって言われてたんだよね。
まだ私は日が浅かったから、うん、
そこまで
半原理のことは全然こう教えられてなかった、
ね、半原理のことは教えられてなかった。
でとにかく今自分に反対してくるものはサタンだって思い込んでた。
なるほどね。あ、統一教会ではキリスト教会のことは何て言ってます
か。一応なんていうのか、こう実際は行かせないようにしてね、サタン扱いはしてるんだけど、うん、こう原理講論とかではなんていうのか、クリスチャンも自分たちの兄弟としてっていうか、うん、あそこでは例えばアベルカインの関係で全て説明してしまうっていうところがあって、うん、カインがアベルに屈服しなきゃいけないっていう、
そういう、うん、理論みたいなのがあるね。
だから最初にあったこのキリスト教会が統一教会に屈服していって、うん、初めて2つがね救われていくっていうふうに習ってたから、
聖書も勉強するわ、あんまり出ない、うん、
聖書の言葉はすごい引用されて
ます。あ、引用するけども、うん、なるほどね。イエス・キリストのことなんかはどうですか、
うん、全然このキリスト教のね教えとは全然違うんですね、イエス様の救いっていうのが、
救いということで、まあ、21日の直前に連れ出されて、でそこでそのイエス・キリストのことについて聞いたよね、
はい、
でその時どうでした。
初めは、まあ、原理講論の間違いから聞いて一応納得した後に、はい、じゃあ実際はどうなのかっていうのをこう習っていたんですけど、その時はまだねこう統一教会で祈る時でも、誠のご父母様の皆を通してとかって言ってたから、すごいイエス・キリストの皆を通してっていうこと自体ね、はい、すごい抵抗があって。
なるほど、そうですか。でもまあ そういう抵抗した時期しばらくあって、うん、で最終的にはやっぱりこっちが正しいというそういう確信を持てたわけですよね。どうもありがとうございました。以上で、独占インタビューを終わります。
いかがでしたでしょうか。今のはつい最近統一教会から改心して救われた方のお話でしたけれども、彼女の場合にはアンケートから統一教会の方に入っていったということでしたね。で、賞味1ヶ月半しか行ってなかったようですけれども、まあ、相当やはりその短期間の間にのめり込んでいったという事情がお分かりいただけたんじゃないかと思います。で、今日は教理の方を詳しくお話ししたいと思いますけれども、まず聖書観ですね。彼らは聖書をどういうふうに理解して利用して、まあ、用いているのかということですが、話の中にもありましたけれども、聖書は利用するあるいは引用するけれども、中心的には原理公論という本を使います。原理公論ですね。原理はこの統一原理とも別に言われておりますが、この原理ですねの公論ですね。公話の公に論ずるという字ですけれども、を中心的に使うそうです。そしてまあ御言葉というのは、それ文鮮明の再臨のキリストである文鮮明の言葉を意味するそうでありまして、まあ、この原理公論を通してですね、まあ、徹底的に叩き込んでいくのが彼らの考え方でして、で聖書は、唯一の聖典である、まあ、救いの書であるというような考え方は彼らは残念ながら持っておりません。原理公論によりますと、聖書は真理それ自体ではなく、真理を享受してくれる一つの教科書として、時代の流れとともに全時高められてきた真理と心霊と知能の程度に応じて各時代の人々に与えられたものであるために、その真理を享受する範囲とかそれを表現する程度や方法においては時代によって変わらざるを得ないのである。したがって我々このような性格を持っている教科書そのものを不動のもとして絶対してはならないのであるというふうに言ってますね。つまり聖書そのものを聖典として唯一の真理の書として信じていない。で原理公論という書物を用いておりますけど、まあ、この原理公論というのは文鮮明が書いた本なんですが、なんかいろんな宗教をごちゃ混ぜにしたような変な本ですね。で、冷静に読めば、まあ、むちゃくちゃなこと書いてるなっていうような本なんですが、これがね、何日も修練会で朝から晩まで同じことを何度も繰り返して叩かれますと、そうなのかなと思ってしまうところに統一教会の恐ろしさがあるわけです。それから面白いのが統一教会の創造観ですね。創造、聖書にあります、神様が天と地を創造されたという。で、彼らの創造観でいきますと、被造物の性質はそのまま神の性質であるというふうに言っています。被造物の性質はそのまま神の性質であるというふうに考えております。で、統一教会、統一原理の考え方っていうのは、全てのものを2つに分けてしまうんですね。いい方と悪い方、まあ、二極あるいは二元ですね、に2つに分けて、まあ、割と二元論的な考え方でありますね。で、その2つに分けて全てのものを判断していこうという考え方でありまして、まあ、創造論そのものは、まあ、神の性質をそのまま表しているのが被造物だというような考え方で、まあ、反神論的な考え方というふうに言っていいと思いますね。で、まあ、自然界もですね、まあ、2つに二極に分かれているというようなことも言っているそうであります。それから罪についての考え方ですね。罪というもの、これは教理の罪の時間で学びましたけれども、それはアダムが、神が食べてはならないと言われたあの知識を知る知識、善悪を知る知識の木の実を食べたということが、これが神に対する罪なんだということですね。つまり神の御言葉に反した、神の命令に反したことが人間の罪のもといであるというふうに、これは正しい聖書の考え方ですけれども、統一教会の罪の考え方は、エヴァが善悪を知る知識の木の実を食べたというのは、彼女が天使と淫行をしたつまり霊的に堕落したことを表すんだというふうに彼らは考えております。よろしいでしょうか。彼らの罪観というのは、エヴァが天使と淫行をした、 みだらな行いをした、つまり霊的に堕落した、霊的な堕落、霊的に堕落したことを表すというふうに彼らの原理講論では述べております。まあ簡単に言えばですね、エヴァが木の実を食べたということは、これは象徴であって、本当はですね、エヴァが天使、サタン、天使というのはこれは堕落天使なんですが、サタンですね、サタンとみだらな行いをした、淫行した、したんだ、実際にはね。で、それは霊的な堕落なんだというようなことを言っております。で、それこそが罪だという、罪のもといだという、まあちょっと変な、なんか考え方で、割とこう統一教会とかね、異端は、この性的なものの考え方をするところが多いですね。モルモン教なんかも特にそうですけれども、この場合もそうで、なんでサタンとエヴァが淫行したことが罪のもとなのかよくわかりませんがね。で、キリスト観ですけれども、イエス・キリストはマリアとザカリアの子供だというふうに言ってるんだそうですね。ザカリアというのはマリアの叔父にあたりますね。エリサベスの旦那さんですが、マリアはザカリアによって身ごもった子がイエス・キリストだというと言っております。まあ、つまり処女降誕説を否定しているわけですね。この辺も大きな間違いであります。それから中心的なのは救助観ですね。救助の助、ちょっと古い字ですが、まあ、救いに関する考え方ですけれども、で、彼らの考え方では、救いには肉、霊と肉の救いがあるというふうに考えております。そしてキリストは霊を救った、霊的な救いはキリストにあったということですね。キリストは霊を救ったと。けれどもキリストの救いは不完全であって、肉的な救いは残っているというわけですね。で、肉的な救いはどうやって受けれるかというと、これは再臨のキリストである分鮮明によるだということですね。再臨のキリストである分鮮明による肉の救いが必要であるというような、まあ、結論的にこういうことに来るわけですよね。で、救われるためには信仰ではなく、正しい聖書の教えは信仰によってのみ人間は救われるということですが、救われるためには信仰ではなく桃源条件を立てなければならないという、この辺がちょっと難しいんですが、桃源条件というのがありましたね。これを立てることによって救われるんだ。で、桃源条件というのは一体何かというと、まあ、簡単に言えば良い行いなんですね。統一教会の中における良い行いで、それはまあ伝道することで、あるいは物売りをすることであるというようなことになるわけですね。で、嘘をついて物売りをして、嘘をついてアンケートじゃない、募金をしたりしてですね、その罪を拭うために罪を行っているという、実に皮肉な結果になっているようであります。で、まあ、この桃源条件を立てるということも救いなんですけれども、まあ、最終的にはどういうことになるかというと、分鮮明から祝福されなければ救われないということになるそうでありまして、祝福、分鮮明からの祝福というのが、統一教会における救いなんだそうですが、では祝福というのは一体何かというと、分子によって行われる結婚のことだそうです。ここですね、集団結婚式というのは、ここに由来があるわけですが、分鮮明夫妻、分鮮明の主催によります結婚ですね。これは相手は、自分で勝手に決めないでですね、統一教会の方がみんな決めて、男と女の同数集めてきてダーッと並べて結婚させるんですが、で、この結婚のことをですね、血分けという考え方といいますかね、そういうふうに考えるわけですね。で、結婚することによって分子夫妻、分鮮明夫妻と一体になるという考えがあるそうです。で、まあ、結婚の時に何か生産式じゃないけど何か飲むんだそうですが、それの中に分鮮明の血が入っているらしいんですね。何か生々しいような話ですけどね、これはまさにこう生産式のからヒントを得て作ったような考え方ですが、で、この結婚によって、分鮮明の血をいただいて、それによって堕落した血統を乗り越えることができると、いうことが、まあ、最終的な統一教会の救いの道だということですね。非常に性的の色彩の濃い考え方でありまして、組み合わせはですね、1組5秒か1分ぐらいで決められるそうでありまして、で、 結婚生活、結婚してもですね、祝福を受けても3年間は別居して、待つということになっているようで、まあだからこういう祝福を受けて結婚しても、まあ実際に夫婦生活を始める人はないということですね。で、まあ10分の1以上は離婚しているということでありますけれども、まあ、かなりひどい話ですね。これが統一教会の教理であります。まあ、最終的には結婚をするということで、文鮮明の血をいただいて救われるという、まあ、むちゃくちゃな教理ですね。ですから、現在統一教会に入ってですね、特に娘を持ったお母さんなどは、自分の娘が突然いなくなった。先ほどのインタビューにありましたけれども、あの方も下手をすれば、この結婚式に行かなければならなくなっていたわけですけれども、もう入り込んでしまうとですね、異端というのは出てこれないです。もう洗脳されてしまいますから。で、特に女性の場合には文鮮明に対して、まあ、心情的に慕うという傾向が強いそうですけれども、まあ、こういうことによって悲しんでいる両親が日本にも数多くいるということです。これ以上増やしてはいけませんですね。ですから少なくとも皆さんの周りの方々でちょっとでも統一教会に入りそうになっている人がいたら、もうすぐに止めてください。で、もちろん皆さんの家族の方々なんかは止めなければなりませんけれども、で、間違いをはっきり教えてあげてほしいと思います。で、逆に今度統一教会に乗り込んでってその連中を洗脳してやるというような、そういうことはやらない方がいいです。聖書の中には異端の連中とは挨拶もしちゃいけないというふうにヨハネの第3の手紙がありますから、それが一番いいでしょうね。関わらないということです。もし向こうから関わってきたら、それはもうすぐに突っぱねて、で、討論する必要はありません。討論しても仕方がないですから、もう洗脳されて しまっていますからね。そういう人たちとあなたはここが違うここが違うなんて言ってもしょうがないです。まあ統一教会の場合は割とキリスト教会に対してあまり関わらないようにしておりますけれども、サタンだと思ってますからね。まあ、いずれにいたしましても関わらない、そして関わりそうになっている人がいたら間違いを正してあげるということでいかがでしょうか。統一教会について2回の学びをいたしました。次回はですね、教科書の方に戻りまして、セクション6の教会の0点を学びます。それではさようなら。